おはようございます、今日は10月の25日ですかね。はい、おはようございます。マシです。ありがとうございます。今日ですね、は朝から、配信をの録音をしております。まああんまりそうですね、録音する時間がなさそうなので、今週も、ちょっと今日早起きできたので、ちょっとしようかなということで、いろいろ考えて、まあ昨晩からちょっと考えてたんですけど、はい、今日はなんかお庭の話をしようかなと思っています。お庭、まあ園庭なんですけど、まあ園の場合はね、実は僕友人でですね、庭好きの友人がいて、もともと仲良かったんですけど、僕が園庭のことやり始めて、いろいろ園庭の話をしてる、まあうちにってこともないんでしょうけど、庭巡りをするようになった友人がいたりして、その人はまあなんていうの、日本庭園とか西洋風の庭園とか、いろんな本当にまさにお庭を回るわけですが、僕も園庭をですね、運動場として捉えるというよりは、まあ運動場でもあるし、やっぱりもともとあった庭っていう外空間というかですね、いろんな要素が入っている場所として、やっぱり豊かな場所として認識をしてるんですよね。だから、まあ、運動場的な感覚もあるのかもしれないけど、まあ、お庭なんですね、やっぱりね。はい、そんなことを考えながら、いろいろ庭の本とかですね、もう読んだりするんですけど、庭ってまあやっぱりちょっと日本の庭特に抽象度が高いというか、何か意味があるんですけど、意味が分かりにくいみたいなね、特に宗教と絡んでくる、仏教的なねものと絡んできたりするっていうのは、禅宗とかそういうとこと絡んできたりすることが多いので、分かりにくいっていうのもまああるのかなと思ったりしますけど、僕もその友人ほど、そのなんかいわゆる庭っていうのを考えるっていうのは少ないかなっていう感じはしますね。僕も園庭限定なんでね。で、まあ幼児教育の場合ですね、僕も園庭の研究をしているので、庭絡みで、読んでいただいたり、園庭の話をみんなで一緒に考えるっていうことはあるんですけど、まあほとんどの場合、園庭って後回しですよね。後回しになってることがほとんどですね。で、それよりも明日何しようかとか、発表会が近いからどうやって、子どもたちと一緒に考えようかとかですね、そういう話になったりとか、保育室の環境は、まあ、いつも生活しているのでよく考えるけど、っていうのを優先しちゃう、もしくは園庭をどう考えていいかよくわからないっていうか、遊具動かせるわけじゃないし、私たちできることなんてないよねっていう感覚が多分一番大きいんだろうなっていう感じがします。で、本当にそうかなっていう、まあ確かに固定遊具簡単に動かせないし、動かしたらもうね、戻せへんというか、そうなってしまうので、まあまあそれはその通りなんだろうなっていう気はするんです。特にまあ公立園はね、そうなんだろうなっていう気はするんですけど、それしかできないのかなっていう感じですかね。はい、考えれることってあるんじゃないかなっていう気が、少なくとも僕はいつもまあいろんな園に行ってご提案するのは、プランターにいろんな自然物を植えたりとかですね、あと園庭の一部分を畑にしたりとかですね、そういうことはできると思うので、それすらしてないところはしてなくてっていうのは、まあちょっとやれそうなことありますよねっていう感じはします。はい、で、何を参考にしていいかわからないっていう場合ですね、まあ、もちろん私自身のですね、園庭の本もありますので、それは手に取っていただけるとですね、まずそれ読んでっていう話ではありますけど、そればっかりすると宣伝色ばっかりが強くなって、結局お前自分の本を買えって言ってんじゃねえかみたいな話になっちゃうのでですね、今日はちょっと違うやつをご紹介するんですが、ビオシティというですね、これは環境から地域創造を考える総合雑誌って、これはマニアックですね、多分ね、地方の普通の書店には置いてないだろうと思いますね。紀ノ国屋とかああいうでかい書店に行かないとないか、もちろんアマゾンとかで買えると思いますが、 それのですね、2018年の10月号、これ月刊、機関誌か、年に4回とかそんな感じなのかもしれませんけど、これ僕の、一緒にですね、研究してる、研究会とかをしている先生がですね、国立大学の先生、なんですけど、その先生が教えてくださったんですが、これの2018年のその10月号76号というやつが、子どものための屋外環境ということでリンク貼っておきましたので、もしあれだったら Amazon でさっき見たらまだ買えそうだったので、もし興味があれば、まあ、2500円プラスタックスということなのでちょっと高めなので、無理にとは言いませんが、よかったら買ってもらえればと思いますけれども、園庭を作る視点で、もう本当に超有名なですね、この領域ではめっちゃ有名な、千葉大学におられた木下先生という先生が関東原を書かれていて、木下先生今千葉大におられるのかな、違うとこに移られたかもしれないんですけど、で千葉大学におられ、この2018年の段階では千葉大学におられそうですね。今はちょっとわかんないですけど。で、東京工業大学におられた千田満先生、この方も環境建築家と名乗られてますが、園庭の話ではもう第一人者みたいな方ですね。で、お茶の水女子大の宮里先生、それから現場幼稚園保育園の運営されている渡辺秀則さんっていうですね、渡辺学園という学校法人で、されている方で、僕もここ両方、幼稚園と保育園見学に行って勉強させてもらいましたけど、非常に情熱のある楽しい先生で、はい、っていう方々がいろんなことを書いてますので、その他にも有名な、皆さんもご存知である大豆生田先生とかですね、いろんな方が書かれてたり、あと外国の皇帝園庭の話が書かれてたり、一冊丸ごともうなんか園庭話みたいな感じなので、読み応えはかなりあると思います。はい、2500円の価値はあるのかなという感じが僕自身はしてますけれども、はい、ぜひですね、もし、ご興味があればというところですが、はい。で、園庭作る際にですね、園庭を考える視点って本当にいくつもあって、で、まあ、まさにそのいくつもの視点がこのビオシティのこの号にはですね、まあ、書かれているので、それぞれの園に合わせて、やっていただいたらいいと思うんですけど、園内圏でお邪魔してる園の場合、どうやったら正解ですかみたいな話にどうしてもなるんですよね。で、この園庭どうしたらいいと思いますみたいな質問が大体多いと。で、その時に、まあ、僕はもう僕との接点がある方が多いと思うので、いつも言いますけど、分かんない正直言うと。で、その園庭の面白さとか良さみたいなのは、この間も新しい園行った時にも、この園庭はこういうとこいいですよね、こういうとこ素晴らしいですねっていう話をいくつもするんですけど、先生方からするとあまりピンときてない場合も多くて、で、それは多分そこにいる園児のみんなともマッチングの問題だと思うんですよね。で、いいと思ってるところをあまり使ってなかったりとかすると、先生方からするとそれは間違ってんじゃないかみたいな感じになるわけですよね。例えば高いところに何かがぶら下がってたりするのって大事なことだと思うんです。僕は上を見るってやっぱりすごい大事なことだし、上を見てジャンプをするとかって運動的にももちろんジャンプをして、そこに何タッチをするとかね、で、それがタッチできるようになりたいとかって思いながら何回もジャンプしてたりとかっていうのは運動的には非常に大事なことだし、だけどそれを使うか使わないかっていうのは園児たちに任されている部分と日頃の保育っていうのがあるので、そのマッチングをどういうふうにしていくかって、それは保育の仕方もあるでしょうし、子どもたちの特性もあるだろうし、例えばそこの園はほとんどが送り迎えで全然歩かへんというようなとこもあって、ちょっとなんか体幹とか足腰が弱いんじゃないかみたいな感じで先生方おっしゃってましたけど、まあ、そういうのもあって上に何かがあってもあんまりこう使おうとしないみたいなとこがあるかもしれない。それは園によりますね。ダイナミックさもうその日はダイナミックに遊んでるように見えましたけど、普段はそうでもないみたいなことはの先生方はもうおっしゃってたと。 で、だから園庭の良し悪しを決めるのは、一つは子どもとのマッチングということがあるので、園庭を作るのは誰かっていう視点を、まあ、今日はですね、そこから考えてみようということで、文章を書きましたけれども、まあ、ほとんどの園はどうしても園を運営しているのは先生方なので、大人たちなので、どうしてもそこで制限を作ることには、まあ、なるわけですね。ルールなりなんなりをね。で、その中で子どもたちが遊んでるという感覚になってくるんだろうと思います。だけど、さっき言ったように子どもとのマッチングによって、同じ環境でも良くなったり、それがあんまり良くないというか、あんまり機能しなかったりっていうことになるわけですね。せっかく先生が作っても子どもたちとマッチしないっていうのは、やっぱり不幸な感じになるので、子どもたちにとって居場所がいい、居心地がいい場所になるためには、子どもたちを起点にして、子どもたちが園庭を作る、子どもたちが園庭を作るわけじゃないんだけど、子どもたちの動いてる姿を見て作るっていう感じになるかなと思うんですよね。それに合わせてばっかりでもダメなのかもしれないですけど、もっとこういう要素、もっとダイナミックに動いてほしいから、こういう要素を入れるっていう視点もあるだろう。先生たちの願いと子どもたちの様子を掛け合わせてね、もっとこうしてほしいからこう作るっていうのもあるだろうし、子どもたちはこういうことを楽しんでるから、もっとこういうふうにしてあげようっていうのもあるだろうと思いますね。いずれにしても子ども起点であるっていうことは、やっぱりすごく重要なのかなっていう気がします。で、僕、そこに文章で斜面の話を書きましたけれども、斜面の重要性っていうことをですね、僕は書いているんですが、ある園の子どもたちは斜面をですね、発掘の場であるというふうに捉えてる、その砂場のように使うっていうかね、いう園の子も見たことがあります。で、違う園ではキックバイクとかですね、三輪車とかですね、いろんなそういう和物を使って、ギャーッとこう滑り降りるような場所になっているというところもあります。それは築山のサイズにもよりますしね、斜面の傾斜にもよるので、そういうふうな場所だったり、鬼ごっこの、例えば、築山の上にいたらタッチされないとかっていうルールよくありますよね、多分ね。そういうちょっとしたお休み基地になってる場合もあれば、その斜面というか、まあ、築山があると向こう側が見えないので、築山を中心に、鬼ごっこがこう展開するっていう場所もあるかもしれない。あとは、なんとなく斜面にこう仕掛けておしゃべりをしている子たちがいるとかね、裏側、なんていうの、斜面の裏側って言ったらいいのかな、園庭の隅っこの方を向いてるような場所に腰掛けて、なんだか分かんないけど2人でおしゃべりしてるみたいなのを、まあ、見ることもあったりしますね。なので、園庭の建て付けだったりとか、その園の工夫によって使い方はまあ違うんだろうなと。そう思った時に、その斜面をその子供たちの特性に合わせて作ることはできないかとか、こっち側の斜面は例えば和物でガーッと降りれるようにっていうようなレイアウトにする、こっちは掘れるようにするみたいな感じにして、できないかとか、そこになんか先生たちがもうちょっとこういう遊びしたらいいのにとかですね、そういうなんでいろんなことができないかなっていう、階段みたいなのをつけてちょっとそこに座っておしゃべりしやすくするとか、椅子を埋め込むとかね、僕だったら椅子埋め込むなっていう気すごいしますけど、ちょっと木の、なんでしょうね、いい具合のやつを誰かに作ってもらって、そんなん先生らでね、簡単にできはしないとは思うんですけど、まあ、先生らで作ってみるっていうのも一つの手だと思いますけど、ちょっと古いね、椅子みたいなのを後ろの足は地面に埋め込んでみたいな感じでやってみるとかしたら、そこに座って、しかもちょっと大きめにしたらですね、例えば座面に2人が座れます。持ち手のとこにもう1人座れますとかですね、そんなんしながらこう体を寄せ合って、で、半分じゃれながら半分こうおしゃべりしてるみたいなとか、夕方保育とかを考えた時に、そういう場所があったりすると、みんなでそこになんか車座になってね、春とか秋とかね、座りながらなんとなく喋ってて、なんか気がついたらちょっとままごとっぽいことが始まってますとか、なんかそんなのんびりした時間みたいなのを夕方に過ごせるとかって結構楽しいかもなとか。冬場だったら、 その周りでちょっと焚き火とかできたりしないかなとか、そうすると、まあ、公立園とか無理なんかな。僕はやっぱり火を使いたい人なので 焚き火とかしてですね、その周りにもうなんかちょっと木を切ってみんなで作ったベンチかなんか置いてですね、でなんか時期によっては焼き芋でも焼いてですね、そこでみんなで夕方おしゃべりしながら焼き芋食べながらみたいな、そんなんしたらなんか幸せな時間だなみたいな感じのですね、まあそんななんか子供たちの姿を見つつで、こちらの願いも合わせつつみたいな感じで、まあスタートとしては子供の姿からスタートし、そこにまあ教育的保育的な仕掛けをですね、こう具現化していくっていう工夫っていうのは楽しいと思うんですよね。はい、僕は楽しいし、やっぱり外にいてポカポカしたり、ちょっと寒かったり、みんなでも寒い中でみんなと体寄せ合ったり心寄せ合ったりしながらこういるっていうのは、なんだろう、僕の原体験があるからなのかな。僕はやっぱりそういう場所だったり、そういう時間とか空間っていうのがすごく魅力的に思えるんですよね。やっぱり外って大事だなってすごく思うし、いろんな場所への広がりとかね、そういう育ちにつながっていくのかなっていう気がするんですよね。で、そういう視点で園庭、ぜひですね、このビオシティだったり僕の本だったりですね、まあ、なんか参考にする本を少し、傍らに置いてですね、そういうのを考える時間っていうのは、なんかまあ担任持ってる先生とかはね、クラスのことばっかり考えることになっちゃうから難しいのかもしれないですけど、でも僕はなんかそういう時間で園庭で、やっぱり園庭で何するかっていうのを考えちゃうんですかね、担任を持ってる先生方とか特にね。でも園庭をこういうふうにしていくことで、うちのクラスの子はこうやって遊ぶんじゃないかみたいなのも、なんか幼児教育でしかできないような話っていうか、幼児教育だからこそっていうか、いわゆるね、保育内容環境と呼ばれるような環境を通した保育みたいなのを考えた時に、まさに先生方の一つの仕事なのかなっていう感じはするんですけど、しかも楽しい っていうね、はい。まあ他に考えなきゃいけないこといっぱいあるよっていうのもあるのかもしれませんが、僕はなんかそれをしていくことで、他に考えなきゃいけないことはちょっとこう、なんて言うんだろうな、考えなくてよくなるんじゃないかなっていう気が、まあなんとなくしてるんですけど。はい、園庭、まあ園庭に限らず、まあ、外環境ですね、外環境をどう考えるかっていうのは大事だなっていうところで、そんな感じで、まあ、子どもの姿からいろんなことをスタートさせましょうっていうのは、まあ、当たり前のことなんですけど、もう一度それができてるかっていうのを見直すっていうのも大事なことなのかななんて思ったので、発信をさせてもらいました。はい。環境を通しての教育と保育ということですかね。はい。ぜひ、何かのきっかけになれば嬉しいなと思います。もう10月も終わりですね。あっという間ですね。もう今週、違うか、来週には11月ですね。はい。またお忙しい季節がまだまだ続くんだと思いますけれども、体に気をつけてですね、元気で、またお仕事に励んでいただければなと思います。今週も僕はいろんなところの園にお邪魔して一緒に勉強させてもらおうと思ってます。あと、あれだ、この金曜日、勉強会ですね、森山駅前でやりますので、もしよかったらですね、ぜひご参加いただければと思います。もう結構な人数、ご参加いただく予定してますが、まだ多分場所的には余裕があるかなっていう気がしますので、はい、ぜひよかったらですね、10月28日の夕方、夜か6時半から、2時間ほど予定してますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、それでは、今日の配信は以上で終わりたいと思います。じゃあ皆さん、良い一日をお過ごしください。それではまた。